今日は兵庫県弁護士会姫路支部木村弁護士と八木弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は、弁護士のお仕事ということでお話をさせていただきます、はい。今まで何度かですね、この番組で弁護士の仕事の内容についてお話しして、まいりましたけれども、
そうでしたね、
はい、今日は、弁護士を取り巻くですね、環境の変化についてお話ししたいと思います。
環境の変化、そう、環境として何か最近大きな変化があったんでしょうか。
はい、まずですね、何と言ってもですね、弁護士の人数が激増したということが挙げられます。
へ
え、具体的には司法試験の合格者数をですね、大きく増やしてきたわけです。
そうなんですか。
具体的な数字を挙げるとですね、平成13年頃はだいたい1000人ぐらいだったんですけども、合格者数が、
はい、
平成19年ぐらいに一気に2000数百人に増やしまして、で今でも2000人近くをだいたい推移しています。
これでは過当競争になるんじゃないかということがありますね。
そうですね、実際に若手弁護士からは、仕事が少なくなったという声も聞こえておりまして、姫路支部でも、10年ほど前には、大体弁護士の数は60人程度だったんですが、もう今はもうその倍ありますね。
120人ぐらいいますかね。
そうですね。
そうなんですね。実際にニーズがあればいいんでしょうが、訴訟件数、訴訟事件の数なんかはどうなってるんですか。
横ばいないしは減少傾向にあるというふうに統計上出ております。
そうなんですか、
そうなんですね。そうしますとニーズは横ばいないし減少傾向にあるにもかかわらず、弁護士の数だけですね、増えて、需要供給のバランスが、崩れているというのが現状になってます。
そうですね。なんかこう具体的な不都合というのを生じてるんじゃないでしょうか。
そうですね、就職先がない弁護士が急増しておりまして、今まではそのどっかの法律事務所に就職して、経験のある弁護士の指導を何年か受けたうちに、独立するというのがよくあるパターンだったんですけども、就職先がないのでもう一切そういう先輩弁護士から教えてもらう経験を積めないまま、いきなり独立開業するという弁護士さん、これを業界内で速読、即時独立というのを略して速読って言うんですけども、速読弁護士さんが増えていますね。
その速読弁護士というのはやっぱり問題になるんですかね。
そうですね、仕事のノウハウの、蓄積が少ないまま、事件を受任することになって、依頼者の期待に応えられないことがあるということが一般論として出てくると思います。
今までは、いわゆるボス弁、自分を雇ってくれてるボスの弁護士という意味でボス弁、師匠とかも言ってましたけれども、そこでですね仕事を覚えて、そこで、経験を積んで、それから独立するというパターンが一般的でした、ですので、ボス弁のですね、事務所で仕事与えられた仕事を、処理するうちにですね、弁護士としての実務的な必要な知識や技術が習得されて、されるという機会があったわけですね。でその、機会をもとに独立して仕事を行うということが可能だったわけですが、この機会がないまま業務を独自に受任せざるを得なくなっているということなんですね。
もうどの、職種においても同じことが言えると思うんですけど、もういきなり修行せずに自分が社長になっちゃうみたいな、そんな感じですもんね。
そうですね、
近いですね。
それに対する何か対策とかあるんでしょうか。
はい、まず弁護士会 の姫路支部では、速読支援策として経験豊かな弁護士さんを、インストラクターと位置づけて、事件処理の指導をしたり、場合によっては、その速読弁護士とそういう経験豊かな弁護士さんが、共同受任ですね、一緒に仕事を受けて処理するという、方法を取ったりしています。
なるほど。
その他ですね、そういう会合とかをですね、なるべく開いて、ざっくばらんに話せる、場とかですね、ベテラン弁護士が勉強会を開いてですね、知識習得の場をですね、若手の、速読の弁護士さんに提供したり、相談しやすい環境づくりに、努力している ております。
なるほど、まあ、そういう活動がされているのであれば私たちもちょっと安心して依頼ができそうな気がしますね。
そうですね、
はい
はいはい、
他に何か大きな環境変化ってありましたか？
そうですね、やはりこの10年ぐらいということになりますと、インターネットの影響が非常に大きいです。まあ、弁護士の業界に限らない大きな変化です。例えば今までは、弁護士に相談しない限り知ることができなかった法律知識、基本的な法律知識ですね、これでもなかなか自分では独自に入手できなかったんですが、インターネットで検索すればですね、はい、基本的な法律知識とか裁判例というものが簡単に、知識として入手できることが多くなってます。
そうですね、
はい、なので、そういうですねネットの検索をした後法律相談に来られる方というのはもう非常に高い基本的な知識のその先の、高いレベルの法律問題を相談したり依頼することが増えてきてます。
弁護士に要求される知識レベルが比較的に高まっておりまして、まあ、これに、まあ、その場でですね、はい、対応することが、まあ、要求されるようになっております。
それはどのように対応されてるんでしょうか？
まあ、普段から、まあ、自分たちで研鑽するのはもちろんなんですけども、はい、まあ、法律以外の話をやっぱり振られることも多いですので、まあ、例えば、まあ、公認会計士の先生や税理士不動産鑑定士、まあ、あるいはもう銀行の OB の人とかを招いて、まあ、専門的な勉強会を積み重ねたりはしております。
なるほど。なんか今日お話をお伺いして弁護士の方々が増えているということもものすごく意外でしたし、あと訴訟の、ね、事件の件数が減っているということも意外でしたし、あと勉強会などもされているということもやっぱり知らない世界が多いななんて、つくづく感じました。
はい、まあ、我々も ますます一層の努力が、必要となるところです。
はい、今日は弁護士のお仕事ということで木村先生、八木先生にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。